じゃあ始めていきます。後半は僕から、海外の話だとか、あと今までのお話をどういうふうに生かしていくのかってことについて、お話しさせていただければなと思います。はい、まあ、最先端英語圏海外マーケティングの活用事例と注目事例についてというふうに書かせてもらいましたけども、さっき横山さんからお話がありました内容に対して、あれが軸になると考えてみてください。はい、考えてくださいね。で、そこに対してですね、今からお話しすることっていうのを少しだけでもなんか取り入れることができれば、4B だとか 4C だとかいろんなお話があったと思いますけども、あそこに対してですね、他の人ではないポジションっていうのを築けると思います。いいでしょうか。だからさっきの話、決済の話であったり、商品の価格であったり、商品の見せ方であったり、いろんなコンセプト、こういう部分をですね、なんか一個でも拾えるようにだとか、まあ、そんな風に何か自分のビジネスに活かせないかなっていう風に考えを持ってですね、お伺い、お聞きいただければなと思います。はい、で、なんかさっきですね、休憩中とか質問受け付けとかしてたんですけど、そんな感じで、すいませんみたいな感じでちょっと言っちゃっていただければ嬉しいです。はい、はい、いいですね。じゃあ本セミナーの内容ですね、目的、基礎とですね、海外マーケティングってどんなものなのかっていう部分、まだお分かりでない方もおられると思いますので、基礎と、そして最新情報をすぐ把握していただいてですね、実践に、落とし込めるように、意識をまず持っていただければと思います。意識を持つか持たないかっていうだけでもですね、全然、何て言いましょうか、頭への入り方だとか、明日からの行動って非常に変わってきますので、ここの部分、はい、ね、何度も言いますか、もうかなり意識を、はい、決めてもらえれば。で、今日はですね、今一番旬の、海外ノウハウって何でしょうかっていう部分、そして、英語圏の、アフィリエイトマーケティングですね、それについてどんな風にやってるのかっていうことです。そして、海外の注目マーケッターっていうのはどんな人がいますかっていうことについて、この、3つの順番でお話しします。そうですね、旬のノウハウなんかっていうと、我々もやっぱりすごい注目してますし、実際にこれを使って大きな売上を上げてきました。そして、アフィリエイトマーケティングについても、これも、ですね、まあ、ご質問にもありましたけど、集客について、アフィリエイターに勝手にほったらかしで集客をしてもらうっていうことに対しての向こうの事例っていうのを、持ってきました。ですので、まあ、これもそっくりそのまま真似していただければなと思います。で、あとですね、まあ、我々もずっと追い続けてるんですけども、ぜひ注目、これからもいただきたいマーケッターさんだとか、そして、大きなそういう飛躍のチャンスみたいなところがここから3番目からですね、拾えると思いますので、こちらも楽しみにしてください。はい、はい、じゃあ次いきます。早速いきますね。一番旬の海外ノウハウって何ですかって言った際に、絶対で今もう多分どこでも言われてると思います、プロダクトローンチって言われるもの、プロダクトランチとも言われます。こういう、ノウハウ、売り方なんですね。その売り方のノウハウっていうものをこれから、さらに多分過激化するというか、皆さんが使ってくる、使って商品販売をしてくるだとかっていうことになりますので、ぜひ早い段階で押さえていただければと思います。もちろん言うとインターネットビジネスで稼ぎましょうというような属性でももちろんそうですけども、横山さんの、会社の事例でですね、ゴルフという言ったら、まあ一般的な非常にシェアがっていうか市場が大きい、そういったところでも、ゴルフの会員制サービスに関してもですね、このプロダクトランチ型でセールスをかけたタイミング、かけただけで、月商で700万円以上上がったという、
はい、
ですか、はい、すいません、はい、というようなこの実績もありますので、売り方として考えてみてください。単純にこの方向流れで売れば大きな売り上げが上がるということです。はい、このちょっと書かせてもらってますけども、その後でもご紹介するんですが、フランク・カンという、向こうでも今すごい注目が、されている、トップマーケッターさんおられます。ヒゲもじゃもじゃのですね、ちょっと男前の人なんですけども、この人がですね、昔マスコントロールという商品を売った時に、商品販売から54分で売り上げ1億円で、あれ何言ったんですかね、まあまあ販売終了までで17億とかそれぐらい売りましたねっていうぐらい、ボカーンってもう一瞬で売ります。そんだけ強力だということです。もちろん商品単価も高いんですが、はい、そして1回の販売で10億円オーバーってのも普通です、向こうで。もちろん市場も大きいので、向こうはですね、英語圏っていうと、カナダだとか、あとはシンガポールとか、あっち系も市場には入るので、アメリカだけではないっていうところもあるんですけども、これはさすがに驚異的な、まあ、数字だけ見るとですね、どれだけすごい手法なんだってことがご理解いただけるのではないでしょうか。はい、ですね、 でこれで、ですね、プロダクトローンチっていうこういう売り方をですね2009年に、日本で多分初めて実践されたのがあのレーダーにも書かせていただきましたけど CA のですね、継承をですね伊勢さんと村上さんがやられたプロジェクトなんですけども、あれも申し込みベースにはなるんですけども、1回のローンチで24時間の申し込みしかできなかったのに5億円申し込みがありました。はっきり言ってほんまですかって思いましたでもほんまなんです。はい、これができるのが本当プロダクトランチの手法です。で、そうですね、あ、ここ一番最後に書かせてもらいました。で、この、ノウハウの大枠だとか、そしてどういうふうに、今から売り方に対して落とし込めばいいのかっていうような話を今からさせていただきます。
すいません、
はい、
54分で売り上げ1億円を達成した商品とかって、
はい、
単価で言うたらどれくらいのものなんですか。
向こうは大概19万7000円です。9700円、19万9700円。
はい、大
概それくらいの商品売られますね。はい、はい、でじゃあそれって何ですかって言った時に、本当にこれだけの売り上げが出ます、その予告販売型セールスっていう表現でいいかなと思います。まあ、しっかりと教育フローっていうのが、ステップメールとかですね、まあ、動画をもちろん使っていくんですけども、それで、どう言いましょうかですね、まあ、いついつにこういうものを販売しますっていうふうに、お客の声を吸い上げて 4C 的にですね、お客さんが欲しいものっていうものを、吸い上げていって、それを商品化していき、そして、それを何月何日何時何分からここまでのタイミングで売りますというふうな形でお祭りを自分で作っていくというかですね、そういうイメージでいただければいいかなってちょっと思います。でここで一番大事なのが、その、セールスを時間軸で行うって書いてるここなんですね。言うと今までの、マーケティングっていうと、はい販売しますドーンって言って、あのアフィリエーターさんだとか自分のメルマガとかいろんな広告でガーンってレター、セールスレターといわれる、販売ページに誘導をかけて、いろんな人がまた紹介しだして終わるという流れだったんですけども、そういうものがもう、何年も続いてきてですね、おそらく、まあ、我々 その情報ビジネス界とかいう部分は2005年2006年からだと思うんですが、もう5年ぐらいそういう形で続いてきてしまったもので、皆さんがもう飽きているという、流れから、そういうセールスレターだとかっていう長いページを読まれないという傾向にあります。はい、読まれないんです。はい、どんだけ頑張って書いてもだったら売れるはずがないわけです。リアルで考えた時に、言うとセールスのバーっていうものを設けれないわけですから、今から一生懸命物を売ろうとするところについてもらえないってことはもう致命的ですね。売れるはずがないです。で、時間軸で行うっていうことですね。言うと、セールスレターをブワーって書いたものを単純に分割して送ってもらうってことなんですよ、メールで。まあ、考え的にはですね。はい、でその、まあ、言うと教育をしながら、いろんな共感も得ながら、その中で、セールスに当たるフローっていうものをずっとメールと動画で送り続けて、最後はもう注文だけという状態です。そういう風にするものがプロダクトランチという風にご理解いただければなと思います。はい、で見込み客のニーズに合わせて求められる商品をリアルタイムで作りますと。ですね、去年の、年末ですね、私が売りましたあのバリ島動画の、バリ島のセミナー動画っていうのは、動画を使って、こういう形でみんなの声を引き上げながら、商品作り込んでいったんですけども、これも、セミナー動画だけを始め売るつもりで、プロモーションとかいろいろ準備してたんですけども、みんなサポートの環境が欲しいとか、あとはこういった場がないと不安ですとか、初心者なんでできるか分かりませんっていうような声がたくさん上がってきまして、はい、このままじゃみんな喜んでもらえないなっていうことで急遽商品を作り変えました。はい、1ヶ月の間でですね。でグループ面談だとか、あとは大阪東京でのフォローセミナーだとか、みんながあとはフォロービデオですね、4ヶ月間フォローしますっていうような感じの、お客さんが欲しいって思ってる商品に作り変えていったっていうのがあります。ですので、リストを取った後にいろんな、その言ったらセールスを横軸で行っていってるわけなんですけども、その中で急遽こんなこと言うてはるんやったらこうせなあかんって言いながらこう作り変えていく、はい、まあ、そういう、まあ、大変なものでもあります。はい、でですね、まあ、そのおかげで大きな売り上げっていうのがもちろん取れるわけです。だってみんな欲しいって言ってるんですから、はい、売れないはずがないわけですね。はい、で、そこにですね言うと、 でこういうプロダクトしますとか、こういうローンチやりますね、9月の1日からこういうふうなリストドルが始まってとか、何月何日にセールスがこんなふうなかかるイメージで僕らは今からあのプロダクトをやりますというような話になった時に、多くのメルマガたくさんお持ちのアフィリエーターさんだとか、もしくは同じような販売者さんっていう方々と一緒に、ちょっと盛り上げてくださいとか協力してもらえませんかっていうようなお話をつけてですね、そういうものを、バンバン仕掛けていくっていうような手法が、2000これまた今年になって多いですよね。
多いですね。
ですね。
今年去年の末から
末からぐらいですね。
月2本ぐらいあります、
ね。月2本ぐらいありますね。そうですね。最近もなんか営業系のやつだとか、あとはそうですね、継承からの流れで維新とか、うん、いろんなものがありますね。はい、で今もすごい流行ってきてる手法なんだというところにご理解いただければと思います。で、横山さんとこのホリエモンのプロモーションですね、引っ張ったっていうことで、それで DVD セールス1億4000万で、うちのそのこれは申し込みベースなんですけども、あくまで入金ベースじゃないんですが、申し込みベースでうちの1億円ギリギリですけど、なんとか載せることができました。で、あとはうちのその僕が全くまあ無名って言ったらなんですけども、まあそこそこ頑張って売った商品で、何もない時にこういう仕組みをちょっと勉強してですね、動画を使ってっていう売り方ではなかったんですけども、セールスのフローを横軸にしたっていうだけです。そしてアフィリエーターさんはちょっと頑張ってもらいましたっていう流れで、インフォトップで5月の20何日って言ったんですかね、2010年の5月の24日ぐらいから売って、それで、言うと5月ってあと1週間ぐらいしかないわけじゃないですか。それなのに月間売上件数ナンバーワンで、もちろん24時間ランキングとか1位取れましたね。で月間でもメルバジャンル別では1位、売上1位取れたと思います。はい、それだけ強力な手法だと思ってください。はい、で、それ何なのかっていうことですね。じゃあまあまあ実績があるのは分かりましたと、効果があるのも分かりました。じゃあどんなふうに実践していけばいいんでしょうかっていう部分です。それがこれですね、まずその言うと、まあ、リストどれもろもろしていって、そこからのステップメールとか動画のフローです。いいですか。どういう情報を相手に行きながらセールスに行くのかっていう部分、ここだけ何かしら真似していただけたら、それだけで反応率がぐっと上がると思います。だからステップメールを組むとき、そこに、ちょっとエッセンスとして参考にしていただければなと思います。はい、まず、一番初めに、商品のコンセプトとかこのプロモーションのコンセプトとか、無料で上げてる PDF とか動画とか、それについての解説とかっていうのをしっかりしながら、僕はこのノウハウを使って、これだけの結果が出ていますとか、もしくはクライアントさんとしてはこれだけ、結果が出ているものなんです、ぜひあなたにはこういうふうに有効に活用してほしいですっていうような話をしながら、でその中のまたさらに深掘りをするわけですね。次のメールで、もしくはその次の次のメールで、はい、テクニック的にはこれは具体的にこうしていけばこういう風になりますよとか、もっと、具体的にはこうですこうですああですこうですっていうような深いテクニック論っていうノウハウを出していきながら、そのテクニックを使うとこの人はこんな風にもあんな風にもなることができました、言うと自分以外の方でも、結果が出てるんだよっていうものを証明して、で動画が使える方はこんなところでインタビューとか挟んであったらいいですね、ステップ2でですねインタビューとかをしながら、このノウハウのおかげで頑張れちゃいましたとか、もうこれで人生変わっちゃいましたとか言っちゃったもんならもうボーンなるわけです。これはい、その流れでセールスに行くと、はい、その全てを、今から初心者さんが、まあ、できるように、もしくは、今までたくさんの方からコメントとかメールをいただきました。その中で、皆さんが、求められている商品というのが完成しましたので、あなたに、オファーさせていただきたい、紹介させていただきたいと思いますと。そういう流れがあるんですね。そこに言うと動画を使うか使わないかっていうのはそれはまた別の話で、そういう流れをまずそっくりそのまま真似していただければいいかなと思います。商品販売をする際にですね。いいでしょうか。はい。横山さんもこんな感じでいつも組まれてるわけですよね。
文章ですか。
文章
まあ大体そうですね。
動画のストーリー、
動画のストーリーがもともと決まりがあるので、はい、そのテンプレートに沿ってやっていて、はいはい、文章もそうですね。でもこんな流れですね。もう決まってるんですよね。結局入れてしまうと、
そ
こ、ね、このテンプレートに入れていくと大体反応が出るよっていうのが決まってるので、はいはい、もうその通りに書いていこうかなっていう感じですね。
テンプレート化しているところに、まあ、まあ、そういうところの話もこれから自衛隊のコンテンツで出していきたいなと思っているんですけど、あちなみにこの絵はあるか
横にしてみました。
横に、ああ、そうです、そうです。レターコアとか、こういうのを考えていくっていうような感じですね。もう本当に長いレターと読まれないんじゃないかなって言ってるそうです。まあ、僕もそれ数字で検証したわけじゃないんですけども、まあ、一般的に言われてるのがそうで、で、あと動画でセールスをかける、動画で教育をかけるっていうのが何より伝わりやすいですね。伝えない意味がないので、そして読まれない意味がないので、そういって今の環境、インターネットでできることとかが、光ファイバーというものが普及しだしてですね、そして、今、アマゾン、あるじゃないですか、何でも買えるアマゾン、本屋さんなんですけども、あそこがサーバーを、落ちないサーバー、落ちにくいサーバーっていうのを提供してくれてるんで、動画でやる、マーケティングをやる幅っていうのはすごい広がってるんですね。で、何よりできることが広がってるからこそこういう形が今できるようになったとこです、はい、でこういうお金を稼ぐっていうところに関しての市場においてはもうぼちぼち実践者っていうのが多く出てきてるんですけども、ニッチ系のジャンルにおいてはもう全く出てきてないと言ってもいいぐらいのものなので、ぜひ導入をまたいただければなとしていただければと思います。よろしいでしょうか。で、これですね、今までの一連の流れがなんとなく分かるとは思うんです。その、先ステップありましたよね、はい、コンセプト説明して自分の実績を紹介してテクニック紹介して実績紹介してその流れでセールスに行くっていうような、流れを、それをもしアフィリエイトをされている方はアフィリエイトにおいてメールでそれを置き換えてみてください。はい、新商品出ました、これはどんな商品でレビューこちらですっていうものではなくて、まあ、言うと何月何日に、商品販売がされますっていう風に、おなんか知ることができたのなら、はい、3日ぐらい前からさっきの、ユートロテンプレートにはめ込むわけですね、こういうノウハウというか最近私こういうことに注目してて今最近やってるとこんだけ結果が出てるんですふっふっふって言いながらこう匂わせといてですね、で次にさらにこれをこういう風にやってみたらこんな風にもなりました、あんな風にもなりました、そして私がちょっとサポートしたならこんな風にもあんな風にもなったんですっていう、まあ、こういう素材、まあ、販売者さんに言ったらくれるもんだと思いますし、誰かがこうなったそうですでもいいと思いますね。おおマジみたいな感じで注目いただけると思うので、でその流れでそのノウハウが販売になりますって言って誘導かけるだけでも多分相当違うと思いますね。反応率的にこういうふうにアフィリエイトにおいてもそのセールスフローっていうのを考えて置き換えていただければ、大きな成果になるんじゃないのかなと思います。であとですね、ローンチ代行っていうのがありますね、これらのノウハウっていうのはもちろん詳しいやり方っていうのは僕らも思ったんですけど、やってみないとわからないというのでたくさんあるんですね。で、ご自身でですね、まずいろいろ試してみながらアフィリエイトで成果を出すでもいいと思うんです。僕こういう形で売ることができましたんでって言っていろいろな文面プロデュースします、もしくは代わりにあなたの代わりにやっていきましょうとか、ジョイントベンチャーとも言うかもしれないですけどね。でそういう形で稼ぐ方法があります。だからプロダクトローンチは本当に学ぶだけで物の売り方が分かる、今一番の、旬の売り方が分かるってことはすごい武器になるので、ぜひ学んでいただきたいんですね、こういう意味でも。で、あと、それでもしですね、大きな結果が出たならば、これからローンチやりたい方ってたくさんいると思います。商品販売をいろんなことに関して。そういう方に関してのコンサルティング。これもいいと思います。はい。いいでしょうか。で、まあ、結局のところなんですけども、そっちちょっと行っていいでしょうか。
はい。
はいはい。あ、すいません。
あ、かぶせ。
さっきの、あ、恐縮です。言うと、まあ、スクイーズページっていうもの、これも全部一緒なんですね。スクイーズページがあってこの流れに載せるわけで、言うとステップメールを単純に送りましょうっていうところの流れをプロダクトローンチ型に変えましょうって言ってるだけの話なんです。すごいシンプルに考えてみてください。ここに、いろんな人から広告を打つ、もしくは一件何円っていうアフィリエイトをかましてリストを取るわけですね。さっきの CA の話だったりしても、ここで1万5000人っていう人が集まりましたっていう話をしてると思います。数万人っていうのは可能です。こうやってリストが集まるわけなんですけども、結局のところボーンともちろん売れるんですけども、全員が全員買うわけではないということにまたご注目いただけたらと思うんです。まあ当たり前ですよね。全員が全員買うはずがない。じゃあ、まあ、マックスボガーン売れて 10% 買ったとしましょう、ここで。まあ、こんだけ売れたらすごいんですけども、すごすぎるんですけども、じゃあ残りの 90% は買わないっていうことなんです、これ。これ分かりますよね。 たくさんもうボーボーこれお金かけて集めて、で商品販売をこう動画とか教育をかけながらやるわけですけども、 90% 以上は買わないという、いいでしょうか。もちろんこれでも全然収益的にはプラスになってますし、ものすごい利益が出てるんですけども、ここの買わなかったリストっていうのをうまく活用していくっていうのがこれまた肝です。というこう言うとプロダクトローンチをやる意味の一つでもあります。ちょっと難しいんですが、その言うと買わなかったリスト、自分の商品には興味がなかったリストっていうところに、他の人の商品紹介して稼ぐ、もしくはそこのメルマガに一通何万円っていうような広告媒体に変えてしまうとかすると、買った人だけじゃなくて買ってない人からも儲けることができると、そういうふうに大量のリストを保有できると、そういうふうな仕掛けができることが、することができますと。これもあのプロダクトランチ型のこれ噛みますよね、
噛みます
ね、うんうんとか言いたいんですけど、そういう感じのこういうビッグプロモーション、やることに関しての意味があるかなと思います。とにかくまあ難しいことを考えずに、まず一番の1から始めるべきじゃないでしょうか。自分のご自身のですね商品をお持ちであれば、早速おっとこの流れについてやってみようかななんて、ちょっと他の人のやつ研究しながら少し当てはめて打ってみようかなと思うことができるたら、できる方はできる方でもすぐチャレンジいただけたらとは思うんですけども、また、売る商品もないよという方はアフィリエイトにおいてすぐ導入いただければと嬉しいですね、こういう形になると。はい、
あ、パクられた、
あ、すいません恐縮です。
一応プロダクトランチっていう、まあ、名前が出てあれですけど、事例として、iPhone4 が、プロダクトランチで売られたと一応言われています。買ったんじゃないかと、プロダクトランチを教える、ノウハウを買って iPhone4 をプロモーションしたんじゃないかと言われています。でやったことは、まず iPhone4 が出るよっていう噂が出てる時に、バーにわざと iPhone4 をアップルの人が置いてった。
バーにですか？なんか飲みに行くバー、
バー、はい、に置かれてって、この iPhone 他と違うよねっていう話題がまたネット上で広がっていって、その後で、何日に発売しますって保管で行列作って、iPhone4、 iPhone5 ももうすぐ出るよとかって言ってますけど、はい、あれも結局プロダクトランチに近い状態で、いついつ発売だからみんなが期待値を上げていって、どんなのが出るんだろうとかっていう、そういう噂が噂を呼んでバンって売れるっていうのは、iPhone4 は一応やられたと言われてます。
すごいですね。
まああとレディー・ガガーのとか、
あ、
AKB も最近だからそれじゃないのかなっていうっぽいやつはありますよね。はい、1日でミリオンいったとかっていうのもいきなり販売してもいくわけがないんですけど、何日前からとか告知をしといて、販売しますよ販売しますよでボンで出すとバコッと売れて、でそれがまた話題になるのでっていうことをやっていく。で3、4年もっと 4,5 年前に今ちょっとペンシルというウェブのコンサルティング会社ですごいでかい会社があって、上場会社とか、ライオンさんの売り上げ3年で200倍とかにしてる、なんかものすごいウェブのコンサルタントの人がいるんですけど、そこの社長さんと最近話をさせていただいて、そこの会社が、何年前ですかな、5年ぐらい前に、明太子で同じことをやったことがある、でプロダクトランチの説明を僕全部説明したら、あ、それやったことがあるって言ってて、でその時は明太子がまだ通販で物がインターネット通販で物が売れない時に、プレゼントで明太子プレゼントで、リストを取ってたと。で1万リストだかそれぐらいを取って、でその明太子の人たちにどんな明太子だったらインターネットで買いますかとか、どういう決済だったら買いますかっていうアンケートを取りながら、普通の明太子じゃなくてネット通販で買える明太子のセットとかっていうのを作って、じゃあそれ販売しますねって言ったら1日で1億売ったっていう、1日で明太子1億売ったっていう、その時伝説になったらしい。インターネットの伝説を作って、で、
はあ、
あ、それプロダクトランチ、いや明太子でやったよっていう5年前に
明太子ランチ、
全然多分明太子ランチって言ってませんでしたけどまあそういう結局やってることは一緒です。そんなに難しいというか、まあ、動画使ってどうかっていうのとだとちょっと難しくは考えてしまうんですけど、何日に販売しますよとか、あとはお客さんとそのコミュニケーションを取りながら、どんなものだったら欲しいですかみたいな、その中でメールのステップメールの中でこんな質問が来たんですけど、それにも対応しますよとかっていうのをコミュニケーション取りながら、最終的にお客さんが欲しいやつをボンって売って、で何日間限定で販売しますよみたいなやつでやると、ドカンと販売できるっていう、そういう手法ですね。
めっちゃ面白いですね。そういうここでも全部共通するのがお客さんが参加するっていうことなんですね。商品設計とか商品企画に、でそうやって巻き込みながらセールスをかけるっていう、 そういうところが多分一番のポイントかなとも思いますので、ここをちょっとまあ意識していただければ言うと、何月何日にネット通販あなたの好み炸裂の明太子発売って言ってこれだけ書いてあってであなたの意見全部取り入れますみたいなアンケートあるだけでもみんなおーマジみたいな感じで、こうしかもこんな風に改良してきました日々って書いて、こうなんか緑色の出てきましたとか色々出てきたとかっていうので
明太子の
まあこれギャグですけど、まあそんな風になっていくと、あのまあ注目度も上がって、うお俺の声が採用されとるみたいな、もうそうなってくるとも買うしかないわけですね。はい、それは1億上がりますということです。はい、まあそんなイメージでですね、販売予告をするっていうこととお客さんを参加させるっていうことと、あとはまあ1個の流れがありますっていう中で、そこにうまいこと当てはめながらセールスの流れを少し変えていただけると大きな多分成果が上がるんじゃないかなと思います。で、それを、自動化する流れっていうのが今流行ってます。流行ってますというか、英語圏ベースではちょびちょび動いているというか、もうボーンって上げるのはやっぱり新しいもの好きなので、人間ですね、新しいものってなった時にはもうあのボガーンってもちろん上がるんですけども、それじゃあ1回販売終了しました、じゃあ2回目って言った時に同じ数字が上がるかっていうと、これはやっぱりちょっとグレーなわけですね。はい、ですので、1回販売、まあ、言うと終了してドガーンって売り上げがあった後には、それが言うと一番売り上げが上がる流れではあります、上がる仕組みではありますので、それを、言うとステップメールをしっかりまあ整えて、動画っていうのもお、なんか今新しいのが始まってるんだなっていう風に、見せかけるようなだとか、コメントのだってあんだとか、いろんなアンケートの気づけとかが言うと昔えらい古かったら何やこれって話になるので、その本見せないようにしたりとかっていうような形で、あとは広告さえ売ったらプロダクトローンチがずーっと動いてるよっていうような流れを組んでいくのがこれからの流れじゃないでしょうかというところですね。これ逆にこれ組んでしまって教材化っていうのも面白いと思います。いいですね。で、あとはそうですね、広告を使うだけ、微妙な修正だけ、で、そこに対してリスト取りを PPC とかソーシャルメディアってから行っていくのが理想かなと思います。なんか日系の人はもうボーボーこれ PPC でリスト取りながらですね、プロダクトローンチの流れに、流していければずっと売り上げが上がってるみたいな感じになるかなと思います。広告を、
いや、うちで、
はい、
実際今、ゴルフの DVD を販売してるんですけど、実際やってるんですね、この自動化っていうのを。で、広告打って直販する場合と、一回リストを取って見込み客のリストを取ってからプロダクトローンチ入れて販売するのと、やってるんですけど、こっちの方が数字いいですね。で、うちはだいたいここ 5% ぐらい、リスト取ってから 5% ぐらい出てるんですけど、であとこれでやると直販だと1本、まあ1万9800円かな、1万9700円の DVD、まあ、DVD3 枚、2枚組だか3枚、2枚組ですね。で、1万9700円なので、あの例えば20万円の広告打って30本売れた場合と40本売れた場合結構誤差が出やすいんですけど、こっちだ と、メールアドレスが何だろう、いくつか600とか500とかそういう結構でかい数字で動くので、なんか計測がしやすいっていうところがあって、で、今は広告は全部こっちに流してプロダクトローンチで、で、ステップメールはもう今作ってて、今作ってるというか、層っぽい流れになってる、あの参加していって、参加している人たちがこういう悩みがあるから、それに対して、答えるものを全部埋め込んでってますよ、でそれで今 DVD 作ってますよっていうような感じの流れになってて、最終的に販売は、その人たちだけ、その人がクリックしてから3日間の販売とか、そういうのを自動化することによって、あなたは例えば、このメールが来てから2日後に、まあ、販売しますよって、まあ、それぐらいしか言えないですから、うまくあの明日から販売ですよみたいなメールを書いて、明日から、クリックしてから3日間しか販売しませんみたいなやつを作って自動化はしてますね。なので、まあ、結局あのドカンって売るのはまあまあそれではそれであの話題性があっていいんですけど、という売り方の流れじゃなくて、直接の販売ページ、長いページを呼ばせるよりは1回リスト取りをして流れを作って入れた方が、まあ、数字がいいので、うちはこの後販売した後のフォローの後のバックエンドもの流れもあのプロダクトランチの流れになっているので、っていうのはさっき出たホリエモンの DVD はあの、まあ、うちの会社じゃなくて、うちの、まあ、僕が友達でやってる会社でやってるやつなんですけど、それももともとやってたプロダクトランチのステップメールであったりとか流れを全部そのまま
扱って、
はい、でもう今プロダクトランチがリスト取りすると2個3個並んでるみたいな状態になってるんですよ。そうするとライフタイムバリュー当然良くなるので、バンバン広告打っていってここの数字でもう計算できてるので、今ゴルフのやつは 19,700円ですけど、大体、ここまでで 9,000 円ぐらいで売れるの で後ろに12回の講座があるんですね。6800円の講座が12回のやつがあるので、もう入ってくれたらさっきの年間払い、年間払いの話は休憩時間にしてね、年間払いとかもあるので、そこで数字が全部そちら側でプラスになる作りができてるんで、基本的にはここ今1リスト500円ぐらいで取れてるんですけど、それが1000円から2000円、2000円いくとちょっと厳しいですけど1リスト1000円ぐらいまでは全然いける仕組みになっているんで、もうそこは計測できるのを制約率が高くなるといろいろ広告費が安くなるとかっていうので、これを使うっていうのは制約率を上げるためにですね、制約率の何人に1人買ってくれるかっていう確率を上げるためにプロダクトランチの自動化っていうのはやってます。
素晴らしいです。
はい、
はい、私もこういう感じでやっていきたいなと。でうちの、法人クライアントのところもこういう形を導入していきたいなっていうふうに考えてたりします。物販であってもコンテンツ販売であっても何でも一緒なので、はい、単純に、売れる一番いい流れというようなテンプレートというふうに考えていただければなと思います。はい、じゃあ次に、あ、これですね、補足です。これはコンテンツ AU の時のウェブセミナーなんですけども、うち僕がまあ結構やってたのかなと思うんですが、いろんな商品売る際に商品販売した後 Q&A のセミナーとか、そして質問会だとかっていうものを基本的にいろいろやってます。あれはたくさんの方のご疑問に答えることができて、手に取っていただければ嬉しいねというようなところで、そういう思いでもともちろんやらせていただいてるんですけども、こういう生で触れ合える部分っていうのを、プロダクトローンチでドーンって販売しましたって言った後に、と言ったらこれで Q&A につなげていくっていうような流れが今旬かなと一番思います。セミナー中に物がボンボン売れるので、であと横山さんのところに、僕はユーストリームの画面そのまま使ったんですけど、横山さんの時は言うと外部のサイトにユーストリームの画面を引っ張り込んできました。で下に多分購入リンクとかあったらさらに買ったんじゃないかなと思います。はい、ですのでプロダクトローンチボーンって仕掛けて、その後ウェブセミナーをポンポンポンと売っていくっていうようなところが、できることなら理想かなと思います。他の時も横山さん良かったですね、オンライン。
やるし数字はいいですね。
いいですね。
はい、やっぱり、ポイントとしてはすごくいい商品だっていう自信がないとあれもありますけど、全部答えても全く問題ないし、ぜひ入っていただきたいなっていう気があると、売り込みにはならないっていう、さっきのマーケティングの話ではないですけど、ぜひ買ってもらいたいっていうし、2人で十分な価値のものを提供できるよねって話を、十分してあったので、これだったら逆に売ってあげないと悪いよねみたいなところはあったので全部答えていって入ってくださいっていう話、そんなにだからセールスもそんなにしないですね。
そうですね、
海外のやつだと結構セールス多めみたいな、半分セールスみたいな感じですけど、見て、どっかで見れるのかな、見てくれると分かりますけど、大してセールスはしてないはず
ですね。
はい、
単純に Q&A 答えながらの、基本的な概念っていうのを一回おさらいして、で、最後に今日参加してよかったでしょうかって言ったら、みんなよかったですって言ってくれるんで、じゃあこの続き知りたいって方とか、もうちょっと深掘って学んでいきたいっていう方はぜひご入会をご検討いただければ嬉しいですっていうふうに思っていく感じでしょうか。
はい、ちなみに海外だともうこれが自動化されてたりとか、オンラインセミナーやってる風になってるっていうやってる風セミナーで録画されてて、じゃあ今から販売開始しますみたいなやってる風
ありますね。そういうウェビナーっていうところで、そういうシステムがあるんですけども、それで完全にウェブセミナーっていうものをずっとやりながら、最後もなんか本人はずっと多分テレビとかビール飲みながら飲んでるから、ね、こうなんかもしれないですけど、勝手にウェブセミナーが行われながら商品を売りに行くというようなものがあります。
質問ってどうするんですかね、あれ受けないのか。
受けないんでしょうね、おそらく。完全にこうやって多分言ってるセミナーを見れるんじゃない
か、多分下に出ないし、そうか、
そうですね、
もともと受けてるやつを答えていって、コメントはないようにしとけばいいですもんね。
ですね、ですね。これは結構その生の多分会話があるので、それはそれで面白くて、多分いろいろお話しさせていただいた方も多いのではないのでしょうかとちょっと思ったりもしてます。で、こんな感じですね。プロダクトローンチに関しては、 何を売るにしてもこういう形は採用すべきだと思います、お客様参加させながら、でセールスの流れを横にして少しずつ教育をかけていく、で動画ができるならベストですね、こういった形で何かしら、まあ、導入していってほしいなと。でこのノウハウをマスターすることっていうのがすごい、もう何に関しても、ウェブ上で物を売れる、まあ、スキル、一つのスキル、そしてまあ最大化できる一つのスキルということで、まあ、モデルが広がります。コンサルにしてもそうでしょうし、そうですね、コンサル代行もちろん自分の商品できます、売れますということ、はい、僕も実際にこういう形でいろいろやらせていただいてますん で、 で収益モデルを次々と拡大していくので大きな利益が生まれます。生まれないはずがないです。で、最終的には横山さんがおっしゃっていただけたような着地自動化ですね、そしてさまざまな仕組みっていうのをさらに、さっきのゴルフがあるんだったら次はランチューデーとかダーツデーとかっていう風に、組んでいくのがいいんじゃないでしょうか、はい、僕らもマーケティングだとか次は SEO とかなんかいろんな着地ありますよね、 PPC とか、はい、まあ、そういうところがいいんじゃないかなと思います。じゃあまあちょっと気持ち休憩しましょう。気持ち、はい、おっとすいません、今何分でしょう少しだけ
今4時10分、
4時10分、あ、ちょっと5時ですもんね。でも
そう多分いかんときつい
です、うん、行きます、すいません、はい、
気持ち休憩した
気持ち、はい、今ちょっと気持ち休憩したということですね、はい、で次ですね、じゃあローンチの仕方、売り方が分かりましたってなると、あとは見込み客の集客だけっていう風になりませんか、あとは集客をするだけになりますですね、だって売り方が分かってるわけです。でここの部分を自動化させましょう、これが、まあ、今の、英語圏で注目されているアフィリエイトマーケティングの一つです、はい、自動的に見込み客が集まり続ければ、まあ、最強でしょうと。で英語圏のマーケッターっていうのはここが本当にうまいので、仕組み化されてる、それをちょっと注目の事例をお話しします。でちなみに僕もちょっといろいろやってみたっていうのがあるので、その事例もですね。で、コツはバイラルです。バイラルマーケティング、僕が一番、好きなマーケティングの手法なんですけども、口コミマーケティング、アフィリエイターさんですね、アフィリエイターさんを動かして、集客を最大化させますと。これ図に書いてますけど、面白いものってなるとバズって言ってですね、みんないろんな人が来るんですけど、わあなんか面白いよねとか言って話題になってとかっていう形じゃなくて、それは言うと、まあ、もちろん意図的に仕掛けてるものなんですけども、面白さを演出してですね。でもこういうバイラルっていう部分に関してはもう次から次へっていういい意味での連鎖っていうのをもう、仕組み化して、そして、完全に狙ってリストを集めるってところに対して特化してるマーケティングです。この、バイラルマーケティングっていうのがやっぱりこれも英語圏から入ってきてですね、何でしょうか、英語圏から入ってきて日本で活用できてる人っていうかなかなかいない、はい、それで僕もしっかり勉強したっていうような流れになってます。でここの部分をまだ実践できてる人っていうのはちゃんと学べてる人だとかっていうのはいないので、ほぼですね、今からでもしっかり勉強されて脅し込まれたら非常にいい部分になるんじゃないかなと。でこのメリットですね、とにかく濃いリストが手に入ります、言うとですね、広告ポーンって打ったリストより、まあこれリアルでも考えたら一緒なんですけど、ああすいません何々さん、これ私の友人のこれこれなんですっていう紹介のされ方の出会いの方がもちろんええ人だとかに出会える可能性って深いわけで、そういう人の紹介という、私の言ったらメルマガ読んでて、私のことを言うとある程度好意を持っていただいてて、そこからの紹介だからって言って向こうの情報をよく読んでいただける、まあそういうことですね、紹介だからこそとにかく濃い、そうです。で、あとは紹介をしてもらうときに、僕はだって、何もずっと紹介についてこう僕もずっとついていってるわけではないので、何もしてないんですね。でインターネットだからこそパソコンにずっとパソコンの動きは分からないというかですね、パソコン勝手にやってくれるので、で人が勝手にやってくれるので、とにかく自動でずっとほったらかしでリストが増えます、はい、であとですね、ここに関して面白い仕掛けをすると、なんやなんやとブームを起こせます。一時的にさっき JV だとかアフィリエイトの案件とか期間限定で区切ってとか、なんかそういう緊急性みたいな期間限定性を演出するとボワーンってなりますし、ここに関してですね、もしそういうものが起こせなかったとしても、なんか面白い仕掛けしてるねっていうことで注目されると思います、はい、ですのでですね、まあ、こういうとこもこんだけメリットがあるものなので、ぜひ導入いただければなと思います。考え方一つなので、こういうマーケティングで、をまあ導入するかしないかっていうものは実際結果がすごい出てるものなので、ぜひぜひこの集客の部分に関してはぜひ導入されることをお勧めします。 で、これがですね、2009年から僕がやってるデータなんですけど、これちょっと、個人情報出てるので結構消してるんですけども、とあるピンツールっていうものを僕は作れないんですけども、知り合いの SE さんに作ってもらいました。ぶっちゃけ価格2万円で作ってもらいました。お願いマーケティングっていうやつですね。それで、これの無料配布券っていうのを売りました。こっそり。で、たくさんの方が持ってるわけじゃないんですけども、ある一定の人数の方が、それで、あ、ツールを再配布できるんだったら欲しいよねって買ってくれたんですね。お、いいね、いいねって言って。で、それが2009年から、それでずっとほったらかしです。で、いろんな人が配りまくってくれてるわけです。アフィリエイトの特典だとか、なんか、プレゼントだとか、無料で配布していいよという権利なので。で、私はツールの開発者というか、まあ、言うと、ライセンスを持ってる人なので、バージョンアップがあった際にはお知らせをしないといけないわけですね。もしくは何かしらのトラブルがあるかもしれません。あるかもしれませんと。はい。そういう時のために、一応バージョンアップの連絡だとかっていうのをさせていただきたいので、お名前とメールアドレス登録しておいてくださいねっていうフォームをご用意してます。そこで、もちろんプレゼント納品をしてるわけなんですけども、これが、ちょっと見えにくいかもしれないんですが、2年間全く何もしてないんですけど、3654件のリストが集まってます。はい、でこれ最近の日付から見ててもずもうほぼ毎日集まってるのが分かりますよね、リストが、はい、ずっとこんな感じで増えるので、これもバイラルですね。言うとアフィリエイターさんを動かすわけです。特典として配れるなら、まあ、買っちゃってもいいかなとかいう感じで買っちゃって、そしてもう棒を配ってくれるわけです。これわーいわーいって言って、こんなもの無料で配れるんだよみたいな、俺から特典で買ってくださいみたいなアフィリエイトをしてるかもしれません。でそれでこんだけリストが集まってるっていう僕のもとにはですね、で僕はここのリストに対してバージョンアップの情報ももちろん送らないといけないんですけども、まあありがたいことにバージョンアップはしてないというですね。そういうところです。まあたまに何かのお知らせを送らせていただいたりとか、うちの商品はこんな感じでっていうふうにメールを送らせてもらったりします。まあこういうふうにアフィリエーターさんを動かすマーケティングですね。いいですか。はい。でこれがヤニックシルバーですね。向こうの事例なんですけども、これはCA のコンテンツの中の一つなんですけども、ヤニックシルバーのニュースレターありますよね。はい。それを僕らがこうやって注目してるマーケターさんの一人です。で、このヤニックがやってるのが、バイラルコンテンツクリエイターっていうものを持ってます。これは言うとですね、これ僕のツールの一個のアイデアの一つなんですけど、反則用の資料っていうものを、作れるサービスをやってます。言ったら、何がいいかな。この資料が言うとリアルメディスはよくありますよね。ソフトバンクのパンフレットです。今日何でかソフトバンクの例が多いですね。別に回し物でも何でもないんですけど、でその資料があって最後に裏にスタンプがボーンってあって、何々支店、何々担当、何々電話番号こちらみたいな、でその人の電話番号がかかるようになってるわけです。言うとそれ見たら問い合わせしようと思ったら、そういうものネット上で言う、だから僕の商品のパンフレットみたいな、無料レポートコンテンツっていうものを、の再配布できるもの、配りたくていいですよと、はい、っていうものを無料でダウンロードできて、そこにあなたのアフィリエイトリンクが入っています。そしてあなたの紹介とかあなたのリンクとかもいろいろ差し込めますっていうものなんです。僕はだから言うとヤニックシルバーの、もう応援してて、僕のコンテンツも非常にいいので見ててねとか、そんなこともなんか書いちゃってるパンフレットを作れて無料で配れるサービス、これをヤニックは、数千いる、数万かもしれないですね、数万でしょうね、いるアフィリエーターさんに、ここのこんなサービスがあるからあなたたち配っちゃってよって言って、配るだけで稼げますみたいな、テイストでですね、アフィリエーターさんの支援をやってます。でみんなもだって難しいセールスをするわけじゃなく、パンフレットだとかいい無料コンテンツ、いい無料ビデオっていうものを配るだけで、配るだけだから喜ばれるわけですよね、基本的に。はい。別に名前メールアドレス入力せえって言ってるわけでもないし、別にお金出せって言ってるわけでもないので、でそういうところで無料で配りまくってもらって、そこからリストが入ってくる、また商品が売れていくっていうような、仕組みを組んでます。はい。でヤニクは何してますかって言ったら、コンテンツ書いてシステム上げて、はいおしまいですね。アフィリエーターさんが動いてくれる。あと時々このメンテナンスを多分するぐらいでしょう。いいでしょうか。これ面白い仕掛けですね。であとこれがちょっと面白いですね。僕もこれ、このマーケッターさんあんまり知らないんですけど、名前は知らないんですけど、すごい頭いいなんか兄ちゃんですね。ちょっとこれサイト見ましょうか。これアフィリエイトに参加してくださいっていうオファーのページなんです。僕の商品売ってくださいっていうですね。でアフィリエイトの、まあ、フォームがボーンと入ってるわけなんですけども、ここで言うと、まあ、ざっくり言うとですね、うちのスクイーズページに誘導したらステップメールが走りますと。 でこれだけの商品がオファーかかりますと、これだけ何ドル何ドルって書いてるじゃないですか。これの半分上げますと、全部半分上げる。だからあなた誘導だけしてよ、こっちで勝手に売るからっていう仕組みです。はい、だから登録してねって言って、でサインアップ NOW って言って、マジみたいな、全部売ってくれるのかよって、その辺の話がいろいろ書いてるわけなんですけども、でこの兄ちゃんは、それをやって、全部50パンをくれちゃうのっていうところのでアフィリエイターのモチベーションを、言ったら引き上げて、私は無料レポートを紹介してるだけ、無料のコンテンツを紹介してるだけ、でもあとあとステップメールが走って、30個商品を売ってくれるもんだから、しかも半分くれちゃうもんだから、ちょっと動いちゃってみようかなみたいな感じで思っちゃうわけですね。ちょっとなんか売ってもいいなと思いませんか。どうでしょうね、ちょっと紹介しちゃってもいいかななんて思っちゃうもんなので、はい、こういうふうにアフィリエーターさんを動かします。アフィリエーターさんが楽して稼げる提供仕組みっていうものを提供してあげることができれば、比較的簡単にアフィリエーターさん動いてくれます。いいでしょうか。でちなみにこういうものっていうものを僕らも仕組み化して作ってたりとか、でまたは僕もこういうものを持ってるので、こういうのを使っていただけたらすぐにこういうものは実現できます。こいつ頭いいですね、ほんま。おっと、はい、まとめ。これが、英語圏型のですね、アフィリエイトマーケティングです。紹介でした。いかにアフィリエイターのモチベーションを引き上げてリストを集めるのか、いかに有効活用するのかってことですね。で、このバイラル戦略だけに限らず、これをしながら準広告を打つっていうのが多分最強じゃないかなと思います。準広告を打つっていう概念を絶対忘れないように、バイラルもさせていくと、比較的、費用対効果もよく、ほったらかしで集まります。はい、で、この、動かす仕掛けっていうのを、構築していきましょうということですね。いろんなシステムを、無理くり作らなくてもですね、勝ったらできる部分というのもたくさんありますので、そこを導入していただければ嬉しいです。はい、なんか質問とかあったら言ってくださいね。はいみたいな、いいですか。はい、はい、じゃあ次いきますよ。もう、次、海外の注目マーケッターの事例ですね。集客ができるようになりました。あ、まず売り方が分かりました。そして次、集客がある程度自動化できる流れが分かりました。じゃあ次は、さらに次のステージに行きたいですよねと思われる方が多いと思います。ある程度多分売上が上がってくるんです、ここまで持ってくるとですね。じゃあ次には本当に、成果の大きく出てる事例っていうものを、絶えずチェックすることが大事です。横山さんも僕もですね、向こうのマーケッターさんだとか、あとは、同業者さんといいましょうか、日本で頑張ってるマーケッターさんとか常にチェックしてますね。でそこで、あ、これうまいなっていう部分をチェックして、即座に真似することが大事じゃないかなと思います。テストではないので、ビジネスっていうのは本当いい意味でカンニングっていうのをしていいものなので、それをぜひぜひですね、導入していただければなと思います。でとにかく、また事例の真似っていうのが一番成果を生みやすいです。はい、とにかく真似しましょう。僕も真似しかしてません。何でしょうか、この 100% コピーぐらいの勢いなので、コンセプトとかっていう部分に関してはですね、はい、全然アイデアが出ない男なので、そういう形でもう真似したくるというふうに決めました。はい、こう言っちゃえば結構意外といけるもので、はい、で中島トップマーケッターの仕掛けっていうのは少しの導入、販売価格の戦略、決済の戦略、あとは見せ方プロモーション、いろんな部分ですね、ほんの少しいじるだけでちょっと本当に大きな数字が変わってきます。だからこそ少しだけ導入いただければ、少しだけでも導入いただければっていう風な解釈で、捉えていただければと思います。はい、であと今までにないコンセプト、斬新な、イメージが湧くものっていうと、結構本当に売りが立ちやすい、僕の経験上なんですけども、そういうものなので、その中でも新しいもの何かなってチェックしていく中でも見ていただければ嬉しいです。はい、じゃあちょっとその僕たちが今注目しているマーケッターの事例を少し紹介していきたいなと。はい、ご存知、さっきもお話ありましたけど、プロダクトランチ54分で1時間売る男ですね、1億円売る男です。で1回のランチで17億とか普通に売ります、フランク・カーン。プロダクトローンチとビデオマーケティングがすごい上手です。でビデオマーケティングの教材、プロダクトローンチの教材、リストマーケティングの教材っていうものをたくさん出されてます。で基本的に商品は20万ぐらいします。で、あとですね、この人うまいのが、そのアップセルとクロスセルのかけ方なんですね。何かしら無料のものでも申し込んでみたもんなら、これはいかがないって言ってボーボーかけてくるんですよ。これこっちはどうかなみたいな感じでですよね。
来ますよね。
来ますよね。これ決済かけないとわからないっていうですね。僕もいろいろ買ってみたんですけども、もうボーボー来るんです。これこのまたいろんな セールスの流れとか、あとは、アップセルとかクロセルとかかかってくる時の商品紹介のなんかビデオとか流れみたいなものを注目していただけたらいいな。多分恐ろしい制約率出てるんで、いいと思います。これはフランカンは今あれバス取れなかったんですか。結局
当たらず、
当たらずで3位だったんです。
3位で、Facebook のキャンペーンをやっていて、アフィリエイトリンクで Facebook のアプリを紹介すると、フランクカーンが持っているバスをもらえるっていう、ワーゴン、そう、ワーゲンのワーゲンバスをもらえるっていうのがあったんですけど、当たらず、多分何も当たらない。でも先週末僕いない時に外人から電話かかってきて、
マジですか、
セミナーに招待したいんだけどって言われたって言って、誰かが分かんないですでも英語ができるスタッフがいるので、そいつが出てなんかいないからメール送っといてぐらいのこと言ってきましたよみたいな。フランクカーンじゃないかなと思ってるんですけど、違うかもしれません。
いやでもそこですよね。
分かんないですけど、まあでもすごいですよね、
はいはい、第2弾があればみんなで横山さんにバスを送りたい
と。でもあれ1位じゃなかったんで、
は
い、見てたらこれ1位になったらもらえるでしょって言って、勝手に早とちりで言ってたら、抽選
だったっていう
日本人当たっても送んねえんじゃねえかって
日本までワーゲンバス送ったら偉いこと
です。偉いことなので、
はい、まあ、そういう面白い企画とかもしてるので、結構その斬新な企画が多いので、注目を集めやすいマーケッターさんでもあります。そういう意味でも、あ、なんか面白いなっていう、をちょっと真似したらいいんじゃないかなと思いますね。
動画の後レベルが異常です。異常な動画のレベルなので見てて、なんか映画かなと思うぐらい。
そうですね、映画みたいな感じですね。ちなみに横山さんと海辺で語り合ってたのは、フランクカーンのをちょっとパクったっ、
なんかそういうイメージ、フランクカーンっぽいイメージが、
そう、
誰にも伝わってないだろうけど
でもなんか海いいですよねみたいなコメントがあるんですか。はい、ああいう感じで、はい、僕らもいろいろパクってます、うん、で次がブレンドンですね。ブレンドン・バーチャードで、この人が専門家コンサルタントとしてのビジネス成功方法、言ったらですね、ジェームズ・スキナーになる、なりたくないですかみたいな感じ、アンソニー・ロビンズになりなみたいな感じの稼ぎ方したくないですかっていう、ああいうポジショニングですね。自己啓発業界のスピーカーになって稼ぎましょうっていうようなプログラムを売ってます、ざっくり言うと。でこの人がもう本当に、出てきたん最近っちゃ最近です、でもめっちゃ売ってますね、ブレンド。何がいいかな、言うと結構コンテンツがしっかりしてて、リズメなんですよね。言うと、自己啓発型のスピーカーだったらセミナーやりましょう、コーチングやりましょう、 e-book 出しましょう、プログラム出しましょう、でこういう商品群をたくさん揃えて、でそこに対しての平均単価はいくらで、年間でこんだけ売ったら年収1億円だよっていうようなことを解いてくれてて、そこまでの一個一個のフローってもすごい明確に出してくれてる人で、維新の私もちょっと親交ある井口さんがブレンドンを完全にパクってます。
あ、そうなんですか。
そうです、完全にモデリングします
そうです、それモデリングって言っていいのかあ、そうなんですね。
そうです、そうです、体の方はブレンドンうまいことイメージしてますね。
ああ、
はい、
あ、すごいですね。
そうですね。
でも彼のやつダウンロードかと思って買ったら普通に DVD が送られてきて、
あらら、
しかも2回に分けて送られてきたんですよね。
やばい
です。DVD 版と CD 版が別の時に送られてきて、英語わかんないんで、これ請求されてんじゃねえよって言ってスタッフに言いましたけど、それは違うらしくて、だから多分そういうところも日本に送ってくるぐらいなんで、結構ね、お金かかるじゃないですか。
ですね。
でも送ってきてくれる他の人っていないんで、もうそういう意味でもすごいなと思って。
すごいですね、
うん、
国際的にまたいろんな人が買ってるんじゃないかなとも思いますし。で、クライアントが18ヶ月で4億稼いだっていう実績を持ってて、そこを結構、PR しながら売られてますね。実際そんだけ実績が出たらすごいことなので、はい。で、そのあとその自己啓発系の、専門家とか、まあ、コンサル系の専門家っていうところで、同じブランディングを立ててる人がいなかったんですね、ブレンドの周りに。だからこそうまくいったっていうのはあるかなと思います。だからライバルがいない市場で、徹底的に自分のコンセプトを見つめてボーンってプロモーションやればいい結果が出るのかなと。
それは井口さんのやつ見れば分かるってことですか。
あ、そうですね、
はいはい、日本語訳されてるんですか。
そうですね、
そうです
、井口さんです、はい。でご存知ジェフ・ウォーカーと言いましょうか。プロダクトローンチの生みの親です、2005年ぐらいにもうプロダクトローンチのセミナーをしましたね、アメリカで。で元は投資系の商品かなんかを売ってた人なんですけども、それがバカ売れしてですね、言うとなんていうのかな、プロダクトローンチを自分で生み出してやってみたら1時間か1分かなんか分かんないですけど、目標売り上げいっちゃったって言って、 で、うわーよかった、もう販売終了しようとか思ってたら、その次の日とかの売り上げがもういかついことになってて、でもうマジみたいな感じでビビって、まあ、これってまあプロダクトローンチフォーミュラなんだよねとかって言っちゃったっていうですね、はい、そういう感じの、でそこからブランディングがすごい炸裂していった人ですね、うん、そのあとはプロダクトローンチをできる人のプログラムとかも売ってます。で今プロダクトローンチ、3ですか、フォーミュラ3っていうものを売ってて、
うん、日本でも、はい、今販売権持って売ってる人がいるので、
あ日本いますね、
はい、まあ、日本語でも買おうと思えば買える、はい、10万ぐらいだ
と10万ぐらいですかね、買えると思いますと。でジェフのコンテンツはいいと思います、はい。でジェフ・ジョンソンですね、この人も結構、この人も有名な人です。本当に超がつくほどのスーパーアフィリエイターです。誰もがまあ、求めとるというような感じです。プロダクトランチのマネージャーというかプロモーションとか代行とかもやったりしたりしてるような、でご自身の商品も売られながらですね、言うとプロダクトランチになってわーって祭りになってる時にうまい感じでアフィリエイトで稼ぎ張る人ですね、はい。で一時期はサイトとかの量産とか SEO に長けてて、 Amazon だけでなんか月間で1000万上げてたとか、そういうふうな話も聞きます。で1年で、いや1日で2000万っていうのがそのプロダクトランチの時に報酬で上げた最高数字らしく、ここがまだ伝説になってますね。でプロダクトローンチの際に死ぬほど稼ぐっていうトラフィックランチャーフォーミュラっていうのを生みの親でもあります、うん。メールもなんか結構直球ですけど面白いんで、アクセス集めの天才っていうトラフィックブードゥーっていうプロジェクトとかもやってたりしますね、何かしらチェックしておくべき 人の一人ですね。これの人も動き面白いです。でこれ最後なんですけど、ドン・クレーザー、ソーシャルプロフィットフォーミュラっていうすごい面白い商品を最近ですかね、あれ出されてて、コンテンツの質とかがめっちゃ高いので、多分これからの展開が期待される方かなと思います。僕この前の商品展開知らないんであれなんですけどね。で、まあ、楽勝でよく売ってますということで、言うとブログとツイッターとソーシャルYouTube もろもろっていうのを使って、リスト取ってそこからステップメールでプロダクトランチしようみたいな感じのノウハウです。すごい質のいいものを出されてますね、うん。ドン・クレーザーも多分これから注目ですね。
これの動画もすごかったですね。
これすごかった
ですね。販売の動画
すごかったですね。
感動して買っちゃいましたもんね。内容よくわかんないけど動画がすごいからすごいだろうと思って
本当そういう本だと思います、はい。本当これ素敵だと思います。横山さん他に何か注目してる人っています？
でもそんなこんなもんで、そんなそこまで追いかけられてないから、あと、ああビデオボス売ってる
あ
どこですか、
なんていう名前だったかな、はい、はい、これまた紹介します。
うち結構その動画でプロモーションやることがあるので、ちょっと日本でやってないような映像をちょっと出してみよっかみたいな、そんなレベルは高くないけどちょっと海辺でやってみたりとかっていうのをちょっと出すと、あ面白いよねって言ってみんな見てくれるじゃないですか。もうみんな白バックで話してるやつとか慣れてきちゃってるので、そうするともう話も聞いてもらえないので、ちょっと前やったやつは扉開けた時にガンって当たった NG シーンを流してみるとかそういうちょっとした笑いを出したりとか、まあさっき見たフランク・カーンもそういうことを言ってて、もともとやってるやつの、1回パターンの中断をしないといけないって言ってて、ちょっと動画を5秒でも10秒でも例えばサーフィンしてる絵を入れてみると、なんだこの映像はって言ってスタートをするので、注目度が上がるとか、うん、そういうのは他のところの動画を見ながら、あこんな感じのやつちょっと作ってみようか今回はみたいなことをやったりとかはしてますね。
素晴らしい。
それはスタッフがなんか、まあ、遊びでなんかいろいろやらしてるとかっていうのはありますけどまあそんな感じでやってます。
まあ、この人の絵見てても、あこういう風な感じにやったらかっこいいなとか、そういうのももしビデオまでいける方がいたらですね、注目いただければと思います。はい。で、マーケッターですね、まとめ、それぞれのマーケッターの情報を混ぜてビジネスメトロを検討してみましょうが多分一番いいかなと思います。いろんな人がやってることのちょびちょびいいとこっていうのを取っていくと、自分の感性に合うので、そうするとですね、導入しやすいかなっていう。でうまいと思った点は小さいポイントであっても即導入しましょうと、うん。でコンセプトもパクれるんであればもう完全に真似して日本で販売しに行くべきですね、うん。日本で体系化してノウハウを見て日本で体系化して実績が出たならそれを売りに行くっていうのも全然問題ないと思います。日本版なので、
うん、はい。そうですね。なんでまあ見るのは全然 OK で、最終的に買うか買わないかは別に買わないで結構いいかなとは思うんですね。それは流れができて、さっきのリスト取りのところから販売までの流れができて、もう全部できたなって思ったら、リスト取りのところの精度を上げたりとかステップメールの精度を上げるときに、例えばそこに プロダクトランチを入れるとかっていうところができてないと、結局買ってもあまり使いこなせないかなとは思ってしまうので、僕とか野山さんだともうできてる商品であったりとかマーケティングの流れがあるところに、じゃあスパイスでちょっと入れてみようかって言って買ったやつを実践するとボンで数字が上がったりとかするので、まあ、見ていって結構最近特にプロダクトランチの流れだともうノウハウのいいとことかってガンガン喋ってくれてるので、それだけ見て最終的にじゃあどうやって何の商品売ったのかを確認して、あこの流れでいけるんだっていうのぐらいでもいいのかなとは思います。あとはコンテンツ A でも流していくますからね。
そうですね、
はい、
まあこんな雰囲気です、海外系。はい、いかがでしょうか。はい、全体のまとめです。まずはプロダクトランチ型のセールスを、まあ、少しやってみましょうと、はい、ということですね。でバイラルの仕組みっていうのはすぐできる限りすぐ導入すべきだと思います。集客全自動にしていくと勝手にリストが増えていくと売れないはずがないのでですね、はい。そして、少しでも英語圏の情報っていうのを今から取り入れていきましょうということです。その、まあ、我々が出す情報でも十分だと思いますので、まだそれをしっかりマスターしていくというか頭の中に入れていくことですね。消化不良になっても仕方ないのでですね、一つ一つ、しっかりレポート読んでいただいたりとかニュースレター読んでいただいたりとか、セミナーこうやって来ていただいてですね、自分のビジネスにはどういうふうに活かせるのかっていう部分に、関してちょっとまあ考える時間を取っていただくことが初めのスタートじゃないかなと思います。はい、じゃあこんな感じで、はい、最新事例はコンテンツ A ということで、岡村さんいかがでしょうか。
素晴らしいです。
はい、ありがとうございます。はい、以上でですね、今回の、セミナーの中、まあ、講義的なものっていうのは一旦終わりなんですけども、いかがでしょうか。何かご質問など全然海外事例云々じゃなくてもいいので、はい、じゃあどうぞ。
先ほどのバイラルの話に戻るんですけど、
はい、
一番特にこれからっていう段階で大変なのが、
はい、
多分アフィリエイターとじゃあどうやって出会うかっていうか、
ああ
その肝心の最初の段階が一番難しいと思うんですね。あとは JV にとっても結構そのプロダクトランチを使っておられる方って有名の方と有名の方が合体して、じゃあ何もこれから実績上げる人にとってすごいハードルが高いと思うんですよ、
はいはいはい、
それに関しての対策でも実際どうやってそのバイラルを始める一番最初のところの、
ああちなみにどういうコンテンツを売りたいというか、どういうジャンルに進まれたいんでしょうか。
いや、まあ、実際僕は少しずつ少人数ながらブログで稼ぐ方法とか、
はあ
まあ、実際プロダクトなんていう使ってあったりしてるんですけど、
素晴らしいですね。
でもやっぱり本当に大人数を今後は、まあ、広告に投資してやっていきたいと思うんですけど、
はいはい
はい、仮に、まあ、自分の会員さんとかに、それをやれって言っても、それでバイラル、まあ、僕もバイラルをどんどん取り入れていきたいと思ってたところなんですけど、
はい、
それを活用していただく、最初のいいのが活用していただくのはなんか難しいかなという感じのイメージで、僕も全然稼げなかった時はそういうイメージがあったので、はい、
どういうふうにじゃあ初めのアフィリエーターさんとの関わりを持てばいいのか、
アフィリエーターさんを集めたりとか
集めたらいいのか、
まあ一つなんかイモドップさんと自分が販売者で登録したらなんかちょっとついてきてついてくれるとかっていうのは聞いたことあるんですけど、
もう僕そんなんしたことないんですよ。初め5万円ぐらい握りしめて広告売っただけなんですけど、何をしたかなって気は、アフィリエーターさんがコームキャンペーンみたいなものを初めに打ち出したんですね。
どこに打ち出した
言うとですね、ツール無料でもらいます、ツールを無料でもらいますよって言って、ちょっといっぱい紹介してくれたらなんかたくさんもらえちゃうんだけどみたいな感じのやつにボーンって5万円だけ握りしめて広告打つと、そうするとアフィリエーターがアフィリエーターがっていうことを紹介してくれて、で800リストぐらい集まっちゃったんですね。メルマガ広告です、はい、ザム広告とか、
あ、はいはい、
の打ったんですよ。でそうなった時に言うと、うちのも言うと稼ぐ系の商品であってツール販売をしてまして、でツールを販売しているっていうことは見込み客がアフィリエーターさんなんですね。でアフィリエーターさんがアフィリエーターさんを呼び続けてくれるといういい循環になりまして、でそれで、言うと一番初めの初動のリスト構築みたいなものが終わったんですね。でそこから、まあ、同じことを繰り返しましたね、2回で、あと言うとですね、まあ、これからが、まあ、お願いマーケティングというやつなんですけども、はい、お手紙書くんですよ。ですよ、お手紙書いて言うと書面で書くっていう時じゃなくて、まあ、PDF 全然いいんですけども、 で何々様みたいな感じで、で激しく今回はちょっとお力貸してもらえませんでしょうかっていう風な感じのメールを、メールとその PDF 送って、でまあそうですね、 20-30% はなんか力貸してくれたような気がしますね。あの結構その辺が下手な人が多くてですね言うと、あのなんかすいませんアフィリしてくださいとか言ってもそんなのしないんで、ですんでなんかこういうご思いで今回こういうキャンペーンさせていただきますとか、こういう形でこういう思いのもとを商品作らせていただいたんで、もしよければとか、はい、ぜひともあのたくさんの方に広まっていただくことで、多くの方が喜んでいただけると思ってます、自負してますと、そういう思いで今回作ったんでちょっと応援いただければ嬉しいですって言って、そういう感じのお手紙ですね。ですね、これまたあの昔こういうの言うていいか分かんないですけど、ほんまのお手紙とあとこの箱届いたとこありますよ、一回アフィリしてほしいって言って、はい、郵送で、あるんです、あるんです、そういう細かいのがまあできるならやるべきかなと思います。僕も何やるんで、
何入ってるんですか箱。
箱なんか DVD とか、
あ、商品、
商品ですね、あとアフィリ案内と、
あ、僕のとこも来たな、
そうです、あ、多分
それ 同じですか、
ね、同じだったと思います、はい、
お願いマーケティング、僕うちもそう、それだけしかやんないですよ、あの広告費用対効果が見えないっていうか、あんまり打たないんです、で、もう打たないといけないんですけど、うちはもう本当アフィリお願いで、うちというか僕が、名前出さずにあのジョイントでやったりとかをしたことがちょっと前の話なんですけど、でその時とかは結局全然ジャンルが、まあ、そこまでリストがあるジャンルある程度ある、まあ、あるって言ってもそんなにないんですけど、ギャンブル系のところでもうそこのメールマガ全部にリスト化して、じゃあまずリスト化してくださいって言って、メール件数50件以上とか、まあ、最近発行してるメールマガとにかく全部いいから、あのマグマグ と、メルマと全部引っ張ってきてその一覧作ってくださいって言って、それに一件一件、メルマガの感想とを 2-3 行しっかり書いて全員に送ってって言って、で書道つけてっていうぐらいで全然動きますけどね。それでアフィリエイト2000人ぐらい集めたんで、
すごいな
あ、で、まあ、通知をつけるアフィリエイトシステムとかを使った場合なんですけど、それの場合はまあそれで集めてますけど、でも、それなくてもゴルフのうちの DVD の販売の時も、結局ネット系のこのリストじゃないんで違うじゃないですか、ゴルフのリスト、だからそこも一件一件1日かけてうちのコピーライターがコピー的な書いてしっかり書いて送ったら、あの今まで一回もメルマガとかで他社の商品紹介したことありませんけど、あなたのとこの商品は良さそうなので紹介させてもらいますって言って、そこが一番売ってくれましたね。
へ
ーとかはもう全部だから、もうお願いするというか、あとはオファーの内容と結局、まあ、アフィリエイト報酬何パーセント上げますというかお払いできますよって話と、あとはプロダクトランチの例えばやるべきなのは1回内部ランチと呼ばれる自分のリストに対してプロダクトランチをやってみるんですよ。購入者リストのに対してやるとパーセントが出るじゃないですか大体。そうすると例えば1000人にやったら100人入りました、 10% 出るん でそうすると、まあ、何人アクセスを流してくれればいくらぐらい払えそうですよっていうのを数値として出してあげると、向こうとしてはイメージが湧いて、じゃあそれだったら、あ、これだったらやってもいいねっていうところも見えてくるので、結局紹介してくれても何パーセント出るか分かんないし、いくらぐらいになりそうかっていうのが分かんない場合は紹介してももらえないので、成功率であったりとかそういう数字も全部出してお願いするっていう、まあ、ああいうブランチやるっていうのは重要だと思います。だんだん僕うちもゴルフの、あの元々の DV の購入者に講座をやった時の数字で、あ、何パーぐらい出てるんだ、 15% ぐらい出てるのかな、っていう数字を話をすると、あ、そんだけ高いんだったらうちの購入者リストも流すから、あの何パーセントちょうだいよみたいなことの話になるので、そしたらもうそのさっきの 50% ずっと上げると同じような形で12回の講座の 50% ずっとじゃあ上げるからリストを入れてくださいって言ったら結構やってくれるとは思うんで、そこら辺 の1回自分でやってみた時の数字であったりとか、結構まあメルマガとかでもありますけど、自分の購入者に、あ、自分のメルマガに流したら何パーセント出たんでどうですかっていうのをお願いをしっかりするっていうのはすごい重要かなと思います。もうそれやってないところがすごく多いので、うちは
すごい
全部最近やれてないですけど、もうなんかランチューとかも全部メールしましたもん、あの、
は
あ、ネットショップに、ネットの、あの、ネットのペットショップ、
キング屋さんですか、
ペットショップに全部にメールして、
すごい
でやるから 初月で400万出したんですけど、ま
あ、
その後は
いやいやいや
あれですけど、すごい、まあ、それでもそういうのが出るじゃないですかっていうのはもう完全お願いマーケティングなので、
ちょっとお願いマーケティングセミナーをしないといけないです
あの特にないです全部もう終わりましたけど、
セミナー。いやいやそうですね、いやでもすごいすごいすごい、こういう部分結構大事ですね。であと無料のもしオプトインとかのあれだったら、あのランディングページの制約率がまあ大体これぐらい出るかなみたいな感じで書いてもいいと思いますね。まあ 35% は出ちゃうと思うんでとか
そこ予想
ですですだから1アクセスにつけたらこんだけですとか、もしあなたが何アクセス引っ張っていただけるんだったらこんだけ儲かっちゃうんですけどみたいな、はい、そうですね、しかもあなたは先行でご案内しちゃいますとか、はい、お願いって言ったらそ それですね、うん、
やりますね。うちも、まあ、あとは商品あげちゃいますからね、普通に一発目のメールで。
ああ
結構僕のところも来るんですけど、商品見ないで紹介してくれ、なんかそこのきちりっぷりがよく分かんないですけど、
ああ、はいはい、
ダウンロード版でしょみたいな
そうそうそう、
商品とりあえず送ると、まあ送ってみていただいて納得していただいたらっていうのは、ゴルフの DVD も基本そうですね、あのやっていただけるんだったらゴルフの DVD お送りするのでご連絡くださいって言って一回連絡をもらって、一発でアフィリエイトお願いしようとしていきなりここからタグ取れますってどうのこうのでっていうことを言われてもえってなっちゃうんですけど、そこでもし興味があったら商品送るんで言ってくださいねって言って何回かやり取りをしていく中でお願いをしていくとかっていうのはありかなと。結構そういう地味なことは実はやってたりします
です。はい、よろしいでしょうか。はいはい、あ、ちょっとですね、はい、どうぞ。
前半の話になって、
はい、はい、
今ちょっとコンテンツの販売を予定してまして、
はい、
大体こう7000円から1万2000円ぐらいの価格帯かなという商品を販売を予定してるんですね。
はい、
でそのフロントとバックエンドのところなんですけれども、フロントエンドに該当するのがちょっと今いいのがなくてですね、
はい、
無料レポートを置いてそれでリストを取ってそこから販売するっていうのと、きちんとフロントエンドを用意してやった方が効果の出方がいろいろ変わってくるのかなというところがまず言ってると、
待ってください、効果の出方が変わってくる、何と何を比較したら変わってくるんですか。
無料レポートと
かステップメールでコンテンツ売りに行くっていうのと、はい、いきなり売るのと、
そうですね、無料レポートの後にその7000円から1万ちょっとの商材の販売を持っていくというステップメールを流した場合と、要は無料レポートが変わって、要はアドレス取ってそこからまず、まあ、安いフロントエンドを販売した後に、そのバックエンドを売るっていうシナリオを作った方が、要はさっき言われてた無料のオファーにしか動かない人っていうのは、結局有料のところにはあまり動かない人もいるっていうお話をされたので、はい、その違いの部分と、もう一つちょっと今考えているのが、今考えているものを値段を少し落としてフロントに持っていってしまって、さらなるバックエンドをこう、うん、これまだ全然何もないんですけれども、そういうことを考えていった方がよりこうビジネスとして大きくなるのかなっていうあたりについてちょっと
アドバイスとか、はい、7000円から1万2000円、これどれぐらい、どういうジャンルの商品なんですか。
語学系。
語学、
はい、
あ、でも全然それフロントいいんじゃないですか。
それをフロントにしてしまう。
フロントにして、
でそのバックの案が今全くないので、
はい、
まあ、それをした場合にバックをどうしようかなっていうところが、まあ、
語学はおしゃべりになられてる、うん、なられるんですかご自身は。
まあまあ完璧ではない。
あ、なんか先生というかそういうのはできないんですね。
きちんと教えるというレベルまではいってないんです が、僕の体験上こういうふうにしていったら、まあ、日常会話とかでは全然できますよっていうところまでは、まあ、説明
してます。ちょっと弱いですね。なんか外部講師とジョイントするかで教える系がいいんじゃないですかね、やっぱり。もしくはなんかその語学だったら文法がいって、次はなんか英会話の教材が飛んでくるとか、会話系のっていうか、そういう感じでそのジャンルに分けていくっていうようなもいいと思いますけどね。もう PPC で多分フロント直売でもいいと思いますし、 PPC でリスト取って売りに行くのが綺麗かなと思います。そっち系だったら、ですね、某お隣お隣に英語の教材売りたくっている鉄人がいるのでちょっと後でお話を、はい、できればです。大体イメージ湧きますか。もう7000円1万2000円ぐらいだったらもうガンガン前で売ったらいいと思いますよ。
その方がそのリストとかが取れやすい
安いというか、安いっていうのは取れるか取れないかはやっぱランディングと PPC とかその辺の精度によるんですけど、そこからオファーに行くフロントエンドの商品が多分7000円1万2000円だったら全然いける範疇っていうか、普通にコンバージョンするというか、アホみたいに高いわけでもないと思うんですよ、あのジャンル的にも。いかがですか、岡田さん。
フロントでしかきついかなっていうところとか、バックがないときついかなって思うのと、それをフロントに持ってってアフィリエイト報酬、まあ例えばインフォトップさんを使う場合に、僕だったら1万2000円で販売して1万円アフィリ報酬つけるかなっていうのが今聞いたイメージですけど、まあ、うち最近そのやりすぎて、あの1本売れるごとに毎回赤字で毎月10万ぐらい赤字出てたんですけどどんな状況だよとか。
本当ですか。
本当です、でアップセルで、まあ、あの口座があったんで、あのいいんですけど、あのそれぐらいうちは払います。で、あのさっきゴルフのやつ1万9700円って言ってましたけど、アフィリエイト報酬は1万円とか、払ってる人には1万2000円とか1万3000円今、まあ、バックの口座があるので、ある意味1万8000円上げても別に僕はいいかなと思ってるんですけど、それぐらいやらないと、まあ、もう常にライバルがいるジャンルだったら厳しいかなと思います。だったら、1万2000円だったら1万4800円まで多分制約率変わらないんで、1万4800円までのに満足してもらえるコンテンツを増やして、アフィリエイト報酬1万2000円をつけるなり、もうそこで利益取るつもりないですね。とあとは、一応無料の話、無料のリスト取ってからこの流れの場合に、アフィリエイトを使った場合に今あんまりできるところがなくて、まあ、多分言っても大丈夫だと思うんですけど、9月ぐらいにあのインフォトップがそれ対応するはずなので、1リストで500円とか無料登録で500円報酬発生させてとかっていうことができるやつが多分、開発が遅れなければできるはずなので、それはあとは計測だし両方やったらいいと思います。っていうのは、無料だから動く人たちもいるし、有料のその1万円の報酬だったら動く人もいるので、そこはあの僕だってギリギリまで出します。だから5000円、1リスト例えばリスト取ってから 1% 出るっていうのが分かれば、500円だったら 1% は必要だ、 10% 出るとしたら、500円で、5000円で1本売れるので、1% だと5万円かかっちゃうんで計算したらきつい、10% 出るというステップメールが 10% 出る、まあ、もしくはプロダクトランチの形で 10% 出ることが分かったら、1リスト800円払いますとかっていうのは、まあ、やってもありなのかなと思います。ただそれをやるには絶対バックエンドがないと無理なので、それは作ってからやらないと、今から参入するんだったらちょっときついかな、アフィリエイトマーケティングをやるんだったらきついかなっていう気はします。逆にあの無料のオファーからの流れがない、まだないジャンルっていっぱいあるんですけど、多分語学系もほとんどないと思うんですけど、そういうところだったら無料で300円500円でも全然動いてくれるところがいっぱいあると思うので、そこに話を持っていくっていうのが一番いいかなとは思います。大丈夫です。
結構バックエンド死ぬほどまず考えてみちゃうというのが綺麗じゃないかなと。
バックエンドもどっかと結ぶか、それか、
あ、いいですね、
バックエンドアフィリエイト全部っていうのも、まあ、なくはないです。
だから JVS とか、うん、はい、あ、じゃあすいません、ちょっとあのすいません、完全に時間が押しまくっているというですね
5時で5時に出ない
で5時ででしたっけ、はい、
すいません、感染対数ですか、
まさかの5時感染対数、
あと5分で対数、
すいません、今日本当にじゃあこんな形で